瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の大村さんに瀬戸市安全安心情報メールについてお話しいただきます。大村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、年も明けまして今年度も終盤に入りました。昨年からの災害について振り返ってみていかがでしょうか。
今年度の大きな災害としては、昨年6月2日に梅雨前線及び台風第2号による大雨により、瀬戸市にも大雨警報が発表され、擁壁などが数箇所崩れたほか、道路の一時冠水、倒木などの被害報告がありました。8月には台風7号に伴い暴風警報が発令され、市内の全避難所を開設し、一部市民の方が避難されました。そして1月1日に石川県能登半島地震では、巨大地震のため瀬戸市でも震度3が観測されました。
はい、昨年も各地で風水害ですとか地震がありました。そして新年早々に大変な災害が発生しました。被災地への支援についてというのは、瀬戸市としては何か取り組みはあるんでしょうか。
現在瀬戸市からは消防職員が緊急消防援助隊として被災地に派遣しています。また被災地での応急給水活動や下水道管路被害調査のため、市の職員も交代で派遣している状況です。瀬戸市における被災地への対応状況については市のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。また市役所1階と安利会館に災害義援金の募金箱を設置しましたので、市民の皆様方にもご協力のほどよろしくお願いいたします。大規模災害は瀬戸市でもいつ起こるか分かりません。今日お伝えする、瀬戸市安全安心情報メールで災害の情報を迅速に入手し、できる限り災害が発生する前に避難行動が取れるようにしましょう。
はい、瀬戸市安全安心情報メール、こちらではどのような情報が配信されるんでしょうか。
瀬戸市安全安心情報メールでは、災害の情報をはじめ市民の皆さんの安全や健康を守るために、不審者の情報、市内の身近な犯罪情報、食中毒警報など様々な情報を配信しています。
災害情報だけでなく様々な情報が発信されているんですね。ちなみに災害の情報は具体的にどのような内容が配信されるんでしょうか。
はい、例えば梅雨に入り風水害が多くなるシーズンでは、大雨警報や暴風警報といった気象情報が発表されます。また瀬戸市内で地震が発生した場合には、震源震度に関する情報が発表されます。先日の能登半島地震が発生した際にも、瀬戸市内における震度が安全安心情報メールで配信されました。こうした情報が登録していただいたアドレスにメール配信されることとなります。
もし警報が出た後で雨風が強くなってしまうと、避難すること自体が難しくなることもあるので、速やかにそうした情報が得られるのはいいことですね。
そうですね、市民に避難を促す必要性がある場合は避難情報の発令も行いますが、この発令情報についてもメールで配信されます。
避難情報というと、災害の警戒レベルに応じて発令される高齢者等避難や避難指示のことですね。命に関わる情報がすぐ配信されるのは安心ですね。
もちろんテレビなどでもデータ放送などで情報を仕入れることはできますが、メールであれば着信音で知らせてくれますので、その点でも安心ですね。
災害時には情報を得る手段、できるだけ多く用意しておきたいものです。テレビやラジオだけでなく、インターネットも使えるようにしておけるとより力強いですね。
はい、早めの避難で命が救えるということも過去の災害から学べることです。避難が遅れることのないように、自分で情報を集められるようにしましょう。
わかりました。では瀬戸市安全安心情報メール登録方法を教えてください。
はい、携帯電話からカラメールを送っていただくことで利用登録の手続きをすることができます。今からお伝えするメールアドレスにカラメールを送ってください。アドレスは t-seto@sg-p.jp、 もう一度繰り返します。 t-seto@sg-p.jp seto@sg-p.jp、こちらへカラーメールを送ってください。利用登録の方法がよくわからないという方につきましては、市役所の危機管理課で、利用登録の案内チラシを配布しておりますし、瀬戸市ホームページでも利用登録の方法をわかりやすく示したページがあるので、ぜひご覧ください。また、昨年10月から瀬戸市公式 LINE アカウントでも、瀬戸市安全安心情報メールで配信する内容と同じ情報を得られるようになりましたので、皆さんにはぜひ登録をしていただければと思います。ただし、情報を得るためには LINE アカウントを登録した後に受信設定を行う必要があります。設定方法についても同様にホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
市役所の危機管理課か市のホームページですね。皆さんご確認ください。市の公式 LINE アカウントでも瀬戸市安全安心情報メールと同じ情報が得られるんですね。私も公式 LINE 受信設定しておきます。
ありがとうございます。今や LINE は多くの方が使用するツールだと思いますので、ぜひ登録と設定手続きをしてくださいね。瀬戸市安全安心情報メールは登録無料ですが、メールの受信などにはデータ通信料がかかりますのでご了承ください。大きな災害が起きる前にしっかりとできる備えを進めてくださいね。
事前の備えといえば、瀬戸市安全安心情報メールで避難情報が配信されたときはどうすればいいんでしょう。突然避難という連絡が来たら何したらいいのかわからなくなってしまいそうです。
そうですね。まずは普段から災害への備えをしておくことが大切です。避難をするときに自宅から持っていく非常持ち出し袋を日頃から用意しておきましょう。
非常持ち出し袋、どんなものを入れておけばいいでしょう。
非常食や飲料水はもちろんのこと、懐中電灯や衣類、ラジオ、貴重品などを入れておきましょう。最近ではホームセンターなどでも防災コーナーが設置されている店舗が増えてきて、リュックサックの中に基本的な防災グッズが入っているものも販売されています。
あ、そうなんですね。じゃあセットで売られているものを購入し自宅に置いておけばいいですかね。
いえ、セットになっている非常持ち出し袋を購入した場合でも必ず一度は中身を確認してください。非常持ち出し袋は一人一人必要なものが違います。例えば普段薬を飲まれている方であれば薬を入れておかなければいけないですし、赤ちゃんがいる家庭では赤ちゃん用の粉ミルクなども入れておかなければいけません。
健康状態や家族構成によって非常持ち出し袋は中身が変わるということですね。
はい、もうすでに非常持ち出し袋を準備しているよという方も注意が必要です。非常持ち出し袋には非常食や飲料水が入れているかと思いますが、ついつい賞味期限を過ぎても気づかずに入れたままにしがちです。
ああ、非常食賞味期限が長いからこれなおさら気づきづらいですね。
そうですね。非常食以外に衣類も備えているかと思いますが、夏と冬では用意しておかなければいけない衣類は変わりますよね。
非常持ち出し袋にも衣替えが必要ということですね。
その通りです。衣替えのタイミングで非常持ち出し袋も中身を確認し、食料が安心して食べられるか確認できるといいですね。
定期的な確認が大切ということです。他にも準備する上で気をつけておくことはありますか。
はい、非常持ち出し袋は背負って使えるリュックサックにしましょう。またたくさんのものを詰め込んで重くなってしまうのも好ましくありません。男性で15キロ程度、女性で10キロ程度を目安にできるだけ軽くしておくことが大事です。
非常持ち出し袋を用意するときには両手が使えるように避難行動時支障が出ないようにするのが大事ということですね。
はい、大雨で道路が冠水してしまうと地面のくぼみや、段差が分かりにくくなります。避難行動に危険が伴うような状況になる前に避難をするべきかどうかの判断をすることが命を守る上では大切です。
日頃からの備え、そして早めの情報収集が大切ということですね。
そうですね。ぜひ安全安心情報メールを登録していただき、災害への備えに役立てていただきたいと思います。
はい、今日は瀬戸市役所危機管理課大村さんに瀬戸市安全安心情報メールについて伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。